こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。今日はですね、あなたが共有してくださった日本の遺言書の資料、これを一緒に見ていきたいと思います。特に注目したいのが、遺言書に書いた時に、その法的な効力を持つことと持たないこと、この境界線ですね。これ一見簡単そうに見えて、実は結構大事な区別だと思うんです。法的な拘束力がある指示と、個人の願いとの違いを理解しておくことが、後の後のトラブルを防ぐ鍵になりそうですよね。
まさにおっしゃる通りです。その境界線は非常に重要ですね。遺言というと、多くの方がまず財産の分け方を思い浮かべると思うんですが、資料を拝見するとそれだけじゃなくて、もっとこう人間的な側面、例えば個人の価値観ですとか、家族への思いをどう伝えるかみたいな、そういう深い部分にも関わってくるんですよね。法的に効力があるものと、あくまでこれは願いですよという部分、この線引きを今日は資料をもとにはっきりさせていきましょう。
はい、お願いします。では早速、その法的な効力がある内容から見ていきましょうか。まず遺言書の一番こう中心的な機能、財産の分け方、つまり相続分の指定ですね。資料にも例がありましたけど、長男には自宅不動産を、次男には預金をみたいに具体的に決められると。これは分かりやすい。
これが最も一般的で、基本的な機能と言えますね。ただ資料を読んでいて、遺贈というのもかなり強調されているなと感じました。
これは法定相続人、法律で決まっている相続人ですね。その範囲を超えて、例えば友人ですとか、あるいは NPO 法人のような団体に財産を渡すことができる制度です。
法定相続人以外にも。
そうなんです。相続人という枠にとらわれずに、あなたの意思をこう形にできる、結構パワフルな方法だと思います。しかもこれによって、個人の善意とか社会貢献の意思が法的にちゃんと正式なものになるわけですからね。意思を形にするですか。いいですね。それから資料にはもう少しドラマチックというか、人間関係に関わる内容も。相続人の排除ですね。資料によると、虐待とか何かすごく深刻な問題があった場合に、その相続人から相続する権利を奪うことができると。
ただしこれは非常に強力な措置なので、単に遺言書に排除すると書けばそれで終わりというわけではないんですね。
そうなんですか。
資料にも指摘がありますが、遺言執行者を通じて家庭裁判所で手続きを踏む必要があるんです。裁判所が、これは正当な理由だと認めないと効力は発生しません。
なるほど、ハードルがあるわけですね。
そういうことです。それだけの重みがあるということですね。ちなみに、一度した排除を遺言で取り消すことも可能です。
なるほど。で、その家庭裁判所の手続きとかを進める人が必要になると、それが次の遺言執行者の指定につながるんですね。
そういうことですね。遺言の内容をスムーズに実現するために、具体的な手続きをする人をあらかじめ指名しておくと。資料では弁護士さんとか司法書士さん、あるいは信頼できるご親族を例に挙げていましたね。
これは確かに、特に複雑な場合とか揉めそうな場合には重要そうですね。
その通りです。適切な遺言執行者を選ぶというのは、遺言を円滑に実現する上で、極めて重要になってきます。遺言書で指定しておけば、その人に法的な権限が与えられますから。
はい。そして最後に、法的に効力があるものとして挙げられているのが、未成年護健人の指定。これは万が一の時に、未成年のお子さんがいる場合に、その子の面倒を見る人、財産を管理する人を指定できるということですね。
親としての、ある意味最後の責任とも言えるかもしれません。残されたご家族にとっても、誰がお子さんの護健人になるのかがはっきりしていれば、混乱も避けられますし、何よりお子さん自身の安心につながりますよね。
確かに、これは本当に切実な問題ですね。さて、ここまでが遺言書でできること、法的な効力がある内容でした。じゃあ今度は逆です。遺言書に書いても法的な拘束力がないこと。資料にはまず、相続人に特定の行動を強制することが挙げられてますね。例えば、長男は必ずこの家に住むこととか、家業を継ぐことみたいな。
ありますね、そういうの。これらは、遺言を書いた方の気持ちとしてはすごくよくわかるんですが、法的には残念ながら効力はないんですね。あくまで希望の表明という扱いです。
ということは、死体はなくても法的には問題ない。
そうなります。もちろん書かれていることで、ご家族が道義的な責任を感じるということはあるかもしれませんが、法的な義務、強制力はありません。
なるほど。ここからがちょっと驚きなんですが、資料によると、次男を勘当するみたいな、そういう法的な親子関係そのものを遺言で変えることもできないんですね。
まさにそこなんです。親子とか夫婦とか、そういう法的な身分関係というのは、遺言の一文で、はい、解消とはいかないんですね。先ほど出た排除というのは、あくまで相続する権利に影響するだけで、親子であるという法的な関係自体を切るものではないんです。
ああ、なるほど。微妙だけど決定的な違いですね。
ええ、ここはすごく重要なポイントだと思います。遺言の限界を知る上で。
では、葬儀とか供養の方法についてはどうですか？例えば、葬式は絶対にこの宗派で、このお寺で、みたいに厳格に指示した場合、これは守らないといけないんでしょうか？
これもですね、資料によれば法的な拘束力はないとされています。もちろん希望として書き残すことはできますし、多くの場合ご家族はその意向を尊重しようとするでしょう。
ええ、
でもそれはあくまでまあ道徳的な配慮であって、法的な義務ではないということです。希望は伝えられるけど強制はできないと。
なるほど。法的に縛れないことがあると、そうなると、じゃあそういうことを遺言書に書くのって意味がないんでしょうか？
いや、そこがですね、非常に面白いところで、資料ではここで不言事項というものを紹介しています。
不言事項。
ええ、これは法的効力は全くないんですが、遺言全体のなんていうか価値というか意味合いを大きく左右することもある非常に重要な部分なんです。
法的効力はないけど重要。どういうことでしょう？
つまり法的な指示とは別に、遺言を書いた人の生の声を伝える部分と言ったらいいでしょうか。なぜこういう財産分けにしたのか、その理由とか、あるいは配偶者への感謝の気持ち、子供たちへの願い、遺贈寄付をするならその活動への思いとか。
ああ、なるほど。メッセージの部分ですね。
そうです。で、ここがすごいのは、法的には何の力もないこれらの言葉が、時に法律の条文以上に残された家族の感情的なわだかまりを解いたり、円満な相続につながったりすることがあるという点なんです。
へえ、それは興味深いですね。資料の例にもありましたね。妻にはこれまでの感謝を、子供たちには仲良く助け合ってほしい、財産の一部は社会の役にとか、こういうのがあると、確かに単なる事務的な書類じゃない温かみを感じますね。
まさにおっしゃる通りです。不言事項があることで、遺言書がこう冷たい法的文書から、その人自身の生きた証みたいなものに変わるんです。特に相続分が、まあ、均等じゃない場合とか、家族以外の人に遺贈する場合とか、ちょっと説明が必要そうなケースですね。そういう時に背景にある思いや理由を丁寧に説明することで、残された人たちが、なるほど、そういうことだったのかと納得しやすくなる。
納得感ですか？
ええ、法的な正しさだけじゃなくて、感情的な受容を促す。これが不言事項の法を超えた力と言えるかもしれません。法的には効力はないけど、気持ち的にはすごく大事みたいな、そういう可能性を秘めているわけです。
なるほどな。では今日の話をまとめると、どういうことになりそうでしょうか？効果的な遺言書を作るには、その法的に効力がある部分と、この不言事項みたいな個人的なメッセージの部分、これをこううまく組み合わせることが大事だと。
そういうことだと思います。資料を全体として見ると、遺言書というのは法的な構造、つまり誰が何をもらって誰がそれを管理するのかという部分と、感情的な文脈、なぜそうなったのか、どういう思いがあるのか、この両方で成り立っているんだなと感じますね。
構造と文脈？
A、法的に有効な部分で、まず意思の実現をしっかり担保する。そして不言事項で、その背景とか人間的なメッセージを補う。この両輪があってこそ、資産も、そして人間関係も、あなたの望む形で未来につなげていける可能性が高まるんじゃないでしょうか。
これはあなたリスナーがご自身の遺言を考える上ですごく実践的なヒントになりますね。例えば、この土地はこの子に絶対に渡したいということであれば、それはちゃんと法的に効力のある形で書かないといけない。
ええ、そこは明確に。
でも、家族に将来こうあってほしいなという願いとか、 自分の決断の理由を分かってほしいという気持ちは不言事項で心を込めて伝えるのがいいと。
ええ、まさにその通りです。それから資料でも触れられていた遺贈寄付ですね、社会貢献。これも同じ考え方で、遺言の法的な部分でどこに何をどれだけ遺贈すると明確に記し、法的な実行を確実にする。
はい。
そして不言事項で、なぜその団体を応援したいのか、その活動にどんな価値を感じているのかというその熱意を伝える。そうすることで残されたご家族もきっとあなたの思いを理解して、その意思を応援してくれる可能性が高まると思うんです。
自分の価値観を亡くなった後も生かすための強力な方法ですね。
ええ、そう言えると思います。
遺言書で法的にできることできないこと、そして法的効力はないけれどもすごく大事な不言事項、遺言書を単なる財産分けの指示書じゃなくて、あなたの人生からの最後のメッセージとして捉える、そういう視点が資料から強く伝わってきました。
本当にある意味究極のコミュニケーションツールと言えるかもしれませんね。
そこでですね、最後に一つちょっと視点を変えてあなたに考えてみていただきたいことがあるんですが。
おお、何でしょう。
遺言書の内容そのもの、つまり法的な効力とか不言事項のメッセージ性ももちろん重要です。でもそれを作るプロセス自体、遺言書を作成する過程というのはどうでしょうか。例えば遺言に何を書くか、特に不言事項にどんな思いを込めるか、そういうことを完成させる前に少しでも家族と話してみるということ、それが遺言書が実際に読まれるずっと前の今の家族の関係性とかお互いの理解にどんな影響を与えうるのか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。